あるいは信仰においてつまずきを覚え、また牧会の心配ごとに人間的に乱れることが、牧師といえどもというよりは牧師なればこそあるであろう。それを晒すことが居直りや悪趣味に出してならないことは言うまでもないが、しかしそれらを牧師の対面や権威を傷つけるとか、信徒につまずきを与えるとかの理由で、あるいはそれにもかかわらず召された神の選びを信じるという信仰において晒さないということは、恵みの言葉の器に徹していない、従うことへの厳密さを欠いたことと言うべきではないだろうか。厳密に従うとき、集体は必然である。牧師はそのような意味での正直さを、その職務を果たすために欠くことはできない。福音が計り知ることのできない神の力であることを語るために、語る者は土の器の集体を捧げねばならない。牧会、牧師の職務は説教と牧会の2つであるとよく言われる。説教や霊典以外の教会に関わる仕事のすべてが包括的に牧会という言葉で表現されている。病人や老人の見舞い、礼拝欠席者を訪問し、結婚や就職の世話をし、心配事の相談に乗るなど、さまざまな雑然としたお世話がそこで考えられている。そしてそれは大切な牧師の職務である。なぜならそれは信仰が生活全体の中に浸透して生きたものとなるために大切な事柄だからである。しかし牧会がそのような神の言葉の各自の生活への浸透であるなら、その御言葉を語る説教と聖霊典が牧会の中心に立たねばならない。だから牧師の職務は説教と牧会というように2つに分けるが、結局はただ一つ牧会だけなのである。牧師は説教と聖霊典によって牧会の基本的中心的なことを行っているのである。それの具体的展開と結実を求める配慮とが、いわゆる牧会と言えるであろう。信仰は単に霊的な問題、心の問題だけではなく、生活のすべてに関わることである。だから説教で語られた御言葉が信徒の一人一人の生活の中に生き、信仰にある良い家庭生活が形成され、また職場の生活においても信仰が全うされるよう牧会的配慮をすることは牧師の大切な職務である。とはいえ、今日の問題は家庭生活においても社会生活においても誠に複雑な様相を呈しており、牧師が一つ一つに的確な相談相手になることはほとんど不可能となっている。それを補うためにさまざまな知識や技術を習得することはもちろん必要であるが、所詮は素人の勢いを出さないことを牧師はよく自覚し、手持ちの知識に基づく船舶な理解でことを処理せず、必要に応じて適当な専門家と協力することに留意することが大切である。そしてそれよりもむしろ、いついかなる事態の中にあってもキリストにあって共にいます神、また1-23を語り、ここも神の御国になれば、賛美歌90番を語り、耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださる第1コリント10-13ことを語り、信じることだけではなくキリストのために苦しむことをも賜っているピリピ1-29ことを語り、キリストも共に覆っていてくださる首輝としてその重荷を負うべきことを語って、魂の休みマタイ11-28-30に導く配慮をすることが牧会の基本であろう。人はこの世に生きる限り重荷から解放されることはない。牧会は重荷を取り除くことではなくて、重荷が持つ永遠の命に至る意味を示し、それをキリストと共に負うように支えることである。であるから重荷を負う独り立ちの意欲を失わしめるような配慮は、いかに親切で行き届いていても、それはいわゆるお世話であって牧会的配慮ではない。時には耐え難い重荷を分割し軽減する世話が必要な時もあろう。あるいは時期を延ばして負わしめる配慮が必要な時もあろう。しかし重荷を負うのはあくまで本人自身である。 その本人に牧師は変わってはならない。牧会とは結局、あなた方の益になることは、公衆の前でも、また家々でも、すべて余すところなく話して聞かせ、また教える。使徒20の20ことであるが、余すところなく語るということは、その人の救いにとっての全責任を牧師が代わって負うということではない。それは、今日この日にあなた方に断言しておく。私はすべての人の地について何ら責任がない。神の御旨を皆余すところなくあなた方に伝えておいたからである。20の26から27とあるように、永遠の命を失うものがあっても、それは牧師の責任ではないと言えるほどに、救いの問題を聞く者の責任に帰してしまえるほどに、余すところなく語ることなのである。弁解の余地なく、その当人の責任とされるように、神の前に一人たたしめることが牧会である。牧師は語ることに熱心なあまりに、聞く信徒の責任を奪ってはならない。牧会はその点おせっかいになってはならない。人は皆、キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ、自分の行ったことに応じてそれぞれ報いを受けねばならないからである。第2コリント5の10。この人間の存在の構造に沿って、牧会はなされねばならない。エゼキエルは、私は自ら我が羊を飼い、これを伏させると主なる神は言われる。私は失せたものを尋ね、迷い出たものを引き返し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くし、肥えたものと強いものとはこれを監督する。私は公平をもって彼らを養う。34の15から16と、神ご自身が民の羊飼いであり、さらには来たるべき大牧者としてのキリストの来臨を予言している。羊を飼うのはキリストであり、牧師はそれを取り継ぐに過ぎない。キリストご自身の牧会に信徒一人一人を委ね、それぞれがその重荷を主より賜った主に従う十字架として追い切るよう祈る祈りが、時に訪問し、時に電話をかけ、時に人を紹介するなどの全ての世話の底に流れていなくてはならない。牧会をするのは結局大牧者キリストである。牧師もまたというよりは、牧師こそまずキリストの牧会を受けていなくてはならない。そうしてこそ初めて信徒にキリストの養いを取り継ぐことができるだろう。どうかあなた方自身に気をつけ、またすべての群れに気を配っていただきたい。使徒20の28。なお、牧会に関して留意しておきたいことは、これは牧師だけの務めではないということである。むしろ万人祭司のプロテスタントの信仰から言えば、キリストが唯一の大祭司であり、このキリストに召されて信徒一人一人が祭司とされて他を取りなすものとされているのであるから、それは教会の共同の職務と理解せねばならないことである。誠実礼拝に出席し、御言葉に養われた信徒、特に役員が病人、老人、欠席者を訪問し、悩める人と共に祈るということは、まさに万人祭司の最も具体的な姿と言えよう。信徒が互いにその魂のために配慮し合う共同の牧会を交わし合うとき、教会はキリストを元として愛のうちに育てられていくであろう。エペソ 4-16。 さらにもう一つ、教会全体の牧会的営みとして、例えば説教を語る会などの集会を考えることができるのではないだろうか。先日の通り、説教で語られた御言葉がそれぞれの生活の中に生きていくようにする配慮と牧会を考えるなら、説教をどのように聞き、どのように受け止め、どのように生かされたかを語り合うことには牧会的意味があるのではないか。説教を材料にして語り合うことを牧師に対して失礼な説教批判と考えたり、あるいは説教は神の言葉と信じて聞くべきもので話題にしてはならないなどと考える必要はない。それは説教以上のような語らいの中で一人一人がより深く自分のものとして聞いていく努力なのである。それは説教への誠実と言ってよいであろう。第4章、 教会の職務に関する若干の基本的なこと。一口に教会といっても、その創立時の事情、その後の歴史、立地条件、会員の階層、過去に属した教派、さらには歴代の牧師の個性など、様々な要因によって、教会の個性とも言うべきものがある。もちろん教会として共通している点は多くあるし、いたずらに独自性を発揮しようとするのは愚かなことであるが、しかしそれでもそれぞれの歴史から出てくるおのずからなる違いがある。それは特に誇ったりすべきものではなく、おのずから備わったものとして、むしろ重荷として負わねばならぬものである。教会が誠実に主から託された使命を果たしていこうとするとき、この個性的なものを追うことを避けることはできない。もしそれを無視してあるべき理想像のようなものをいきなり要求するなら、教会はそれぞれの歴史を追って生きている共同体であるから、その時破壊されてしまう。教会はその個性を生かすように、教会のうちに教会の職務の秩序をそれぞれに作り持つべきであるし、それで良いのである。幼稚園その他付帯事業を経営している教会、特別伝道集会に力を入れている教会、講演会や入門講座などに力を入れている教会、訪問伝道に力を入れている教会、習慣の各種の集会を精力的に開いている教会、何もせずただ礼拝と祈祷会に力を入れている教会、さらには社会活動や文化活動に力を入れている教会、様々である。そしてそれぞれにふさわしい教会の職務を設けていることであろう。他の教会の職務に学ぶ必要はあっても真似る必要はない。しかし安住固定してはならないであろう。各教会の個性を生かし発揮していく上で工夫と努力がなされねばならない。変わりゆく時代の中でその使命を果たすことにおいて真実であるかどうかを問い、御霊の自由な働きを妨げることのないよう、必要ならば新しい職務、例えば有事立法の問題に取り組む特別委員会など、また不必要なものは廃止すべきであろう。教会の職務は教会の働きをなす上での必要を満たしているものとして、その教会がどのような教会として現実に生きているかを示す印なのである。そのように個性的で生きたものであるから、教会の職務の個々について具体的にその心得などを述べることは無理があるし、現実的でもないと考えられる。基本になると思われることを若干述べたい。第一節、教会学校教師とオルガニスト。教会によっては礼拝当番は言うまでもなく、生け花当番、昼食当番、街道掃除当番などさまざまな奉仕の職務を設けているところもあれば、街道掃除を牧師がやっているところもある。聖歌隊の揃っている教会もあれば、全くない教会も決して少なくない。さまざまである。しかし特別の例外を除けば、教会の職務として必ずあるのは牧師と役員のほかに教会学校教師とオルガニストである。両者は共に数多くのさまざまな教会の職務の中で、福音宣教という教会の根本的機能に直接結びついた職務なのである。すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。マタイ28:19-20とあるように、教えることによって教会は、キリストの体としての機能を果たしてきたのである。また、詩と賛美と霊の歌とをもって語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。エペソ5:19とあるように、賛美することによって教会は礼拝共同体としての機能を果たしてきたのである。教会はその成立の当初から教育の共同体であり、賛美の共同体であった。神道、そして次の時代を背負う新しい世代をキリストの真理と命の中に育て上げ、生活のさまざまな領域の中で世の光として生きるように訓練することは、必要があればやる、あるいは人手があればやるといった程度の第二義的なことではなく、教会が教会である限りやらねばならない第一義的なことである。 また賛美歌を歌うということは信仰の告白であり、主を礼拝することであり、恵みに対する感謝であり、信徒の交わりであり、祈りであり、希望であり、使徒4-24、16-25、第一コリント14-15、コロサイ3-16。それは歌の好きな人がおれば歌うといった程度の第二義的なことではなくて、教会が教会である限り湧き出てくる第一義的なことである。教会学校教師とオルガニストは共に、それぞれの職務がこのように教会の根本的機能に直接参与するものであることを深く自覚している必要があるであろう。それらは共にそれぞれ、あるいは教育についての知識や技術、あるいは音楽についての知識や技術の習得を求められる職務であり、それに応えねばならないが、何よりもそれらが共に特に優れて教会的職務であるという信仰の確立を要求する務めであることを忘れてはならない。第2節、調和。霊の賜物は主であるが、御霊は同じである。務めは主であるが、主は同じである。第1コリント12-4-6とあるように、教会の職務は一つではない、主である。しかし同時にそれは皆同じなのである。それらの職務の由来する源である御霊は同じであり、その職務が参与する主の技は同じであり、その職務を用いてそこで働かれる神も同じである。主従であるから、その働きに大小はあろう、強弱もあろう、皇帝もあろう、身を取りがするものも麗しいものもあるであろう。しかし同時にそれらはイエスは主であると告白せしめて、信徒を教会の聖員となしたもうた御霊の現れ、12-7として全く同じなのである。それらはキリストの体として教会が生きていく上で神が必要としているものばかりであり、一つとして不必要なものはなく、一つとして欠けても他に影響を与えないようなものはなく、かけがえのないものばかりである。それらは神によって調和、12-24を与えられている。もしも一つをその働きの小ささのゆえに除くならば、それはいくら小さく弱く低い務めであっても、キリストの体としての教会の命ある働きを人間が勝手に殺してしまうことになるであろう。目は天に向かってお前はいらないとは言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとも言えない、12-21のである。それらは互いに必要を認め合い、いたわり合い、共に喜び、共に悩み、与えられた調和を保っていくべきものなのである。そしてまさにこの与えられた調和を保っていくいたわり合いの中に、キリストは体として生きていたものである。同じものばかりの間では緊張もなければ争いもない、静かな停止があるだけである。違ったものばかりの間では緊張と分裂が果てしなく続くだけである。創造し停止があるだけである。主従であって同じであるものの間に、緊張の中に一致を求めて創造していく命がある。いたわり合いの中で教会は恵みの命をたたえたキリストの体として生きるであろう。教会の職務はそのようなものとして、どれ一つ絶対化されず、どれ一つ無用とされず、どれ一つ誇りとされることなく、どれ一つ癒しめられることなく、上下の階級もなく、優劣もなく、一人一人に賜った御霊の現れである奉仕の務めとして敬意を持って認め合い、補い合って果たしていく職務なのである。注意したいことは、各自が御霊の現れを賜っているのは全体の益になるためである、12-7とあるように、御霊の現れを賜っているのは各自、すなわち信徒各々ということである。これに漏れている人はいないということである。ここで各自と呼ばれている人々は、教会の中の特定の才能を持った人々に限られているのではない。他よりも弱く見え、他よりも見劣りすると思える人もまた、等しくここで各自である。才能や知識の有無に関係なく、弱い者も、無力な者も、老いも若きも、男も女も、病める者も健やかな者も、皆各自として、単独に神の前に立たしめられ、 主従の務めを賜っているのである。そしてそのように分解された各自が同時に共に集められて全体の益になるために整えられているのである。その意味は、全体の都合に良いように各自がまとまりやすく平均化、規格化されて整えられているということではなく、まして全体の犠牲に各自がなるということでもない。それは各自とは調和を与えられた各自であるということである。だから信徒は皆、神が調和を与えておられることを信じて、いたわり合って教会の徳を高める 14-10 ように、各自の職務を果たしていかねばならない。第3節、雑然、しかし生きている秩序。このように全信徒は漏れなく何らかの職務を担っているのであるから、いわゆる教会内の失業者のないことは好ましいことである。しかし教会内の奉仕の秩序に加われない人がいることも忘れてはならないであろう。決して教会内の奉仕の務めを無用と考えているわけではなく、その意味と重要性を認め、またその恩恵に預かっている事実に感謝し、その交わりに加わりたいと願いつつも、なお加われないような人がいることに教会は十分に配慮する必要があるだろう。確かにそういう人々には信仰的に問題があるし、それを克服して奉仕の秩序の中に訓練されていくべきであろう。そういう人々は自らキリストにある共同生活から自分を阻害し孤立していることは否定しがたい。しかしだからといって、その人たちのそのような信仰を単に未熟なものとしてのみ見るべきであるかといえば、そうではあるまい。そういう見方は彼を阻害することである。そのような人は、あるいは性格的に歪みを負っている人かもしれない。性格の歪みは苦痛である。直せるものなら直すべきである。本人自身直したいことであろう。しかしその歪みがその人をして神の前に個人として正しむ、神との交わりに導き、歪みを負う苦痛が神に対する内面的関係における誠実とされる。そういう許しが支配しているところが教会ではないのか。そしてこの神の許しの愛において、その歪みを単に直されねばならないものとみなす正しさから解放されているのが教会ではないのか。教会は正しさの窮屈に縛られてはならない。なぜなら神は彼を受け入れてくださったのであるから。ローマ14-3。教会はそういう人々を包んでいなくてはならない。だから奉仕の職務はそれを担おうという意欲を与えられた人々が引き受けていけばよいのである。そしてそういう人々によって教会の中の奉仕の組織は整えられ、分担されていけばよいであろう。すべての信徒に奉仕の責任を負わせるために、教会の中に奉仕の職務を開発したり、あるいは一人一役であるように配慮したりするのはそれほど必要のないことである。多くの人々が一人一役で多くの職務に奉仕することは、組織を強固にするし効果も上がることであろう。また公平でもあり、信徒としての自覚を深めることでもあろう。しかしそこには組織が自己目的化する危険があるし、何よりも一匹の羊への配慮が命である教会の奉仕の組織としてはふさわしくないものが微妙に混入するであろう。教会の職務の秩序は、礼拝という共同の奉仕に携わっていることを規定にして、お互いに終日における生活を備え物として捧げていることを信じ合いながら、特に教会のうちの奉仕の職務に召された人々の、時には一人数役の奉仕によって、そして全然教会のうちの奉仕に関心を示さない人たちをも包みながらの雑然としたものであるだろう。その職務にあたる人は誇ることなく召されたことに感謝し、そうでない人々はそれらの奉仕に感謝しながら、もし成し得ることに気づいたならば協力の手を述べていけばそれでよいであろう。教会の職務はそのような雑然とした、しかし生きた形の中で秩序を保っているものであろう。生前の魔力に心して雑然に耐えねばならない。第4節、常識的に。もし私たちが気が狂っているのなら、 それは神のためであり、気が確かであるのなら、それはあなた方のためである。なぜなら、キリストの愛が私たちに強く迫っているからである。第2コリント5の13から14。信仰は、時に常識を超えるような姿をとるが、これは非常識ということではない。むしろ逆に、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、フィリピ4の8から9に心を留めて他者に心配りする。常識豊かな生き方の中に、キリストの愛は細やかに行き届いていくのである。教会は決して世間一般の常識が無視されても許される特殊な世界ではない。教会に集う者は一般に正直で、真面目で、純粋で、善良な人が多い。しかし信仰のゆえに、その熱心さのゆえに、非常識に気づかず、それが許され、正当化され、それで通ると思い込んでいる人も多い。これは一般の人々にとってはつまずきであるだろう。信仰に関わる大切な問題によるよりも、牧師や信徒の世間知らずの非常識さによって、教会につまずく人は決して少なくはない。教会の職務に奉仕する場合も、独りよがりの熱心さで、自分の力も教会の必要もわきまえずに奉仕したり、家族の者に迷惑や心配をかけていることにも気づかずに教会に入り浸ったり、相手の都合を無視して伝道したり、妙に思い上がった使命感や善意の押し付けでおせっかいになったり、親切や援助を当然のこととしてそれを当てにして計画したり、心さえあれば形式はいらないと失礼なことをしたり、とにかく普通一般の世界で通らないようなことが通ると思い込んでいるところが教会にはある。この点は十分に注意すべきであろう。教会の職務といっても職務であることに変わりはない。特別なことはないのである。例えば役員の資格として聖書は、金言であって二枚舌を使わず、大酒を飲まず、利をむさぶらず、清い良心を持って、第一テモテ3の8から9と述べている。ここに列挙されていることは、責任ある立場に立つ人間なら世間一般で常識的に要求されることばかりである。教会の職務だからといって特に気負い込んで高ぶった使命感を持つ必要はない。それらはかえって人の思いに基づくことであろう。むしろキリストの愛迫って狂えるような神への思いを節度ある常識的態度に包んで、その職務に当たりたいものである。常識を尊重するのは世間に調子を合わせることではない。妥協することではない。それは愛である。愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない。愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない。第1コリント13の4から7。ここに列挙されていることは、いずれも隣人への冷めた節度ある態度というべきものである。気の確かな人間のなすべき常識的態度というべきものである。愛は常識を軽んじないで、それを装いとするものであろう。常識のある奉仕の一つとして、教会内外の清掃整備を挙げておきたい。これは軽んじられやすいが、大切な常識的配慮であろう。庭は草だらけ、街道は埃だらけ、看板は剥げ、ガラスの破れが放置され、戸の調子が悪く、また集会の跡がいつまでも乱雑のままであり、教会学校の教室も使いっぱなしといった具合では、いくら立派なことが語られても、やはりその信仰が疑われるであろう。贅沢をする必要はないが、絶えず建物の内外に気を配り、整理整備に留意することは、小さいようで意味の深い奉仕である。第5節、役員選挙について。教憲第4条に、本教団は教憲及び教規の定めるところに従って会議制によりその政治を行うとある。また第7条に、本教団の所属教会は本教団の信仰告白を報じる者の団体であって、教会総会をもってその最高の政治機関とする。教会的機能及び教務は教会総会の決議並びに教憲及び教規の定めるところに従って教会総会議長がこれを総括するとある。一 したがって教会総会を構成する信徒の一人一人が教会政治に決定権を持っているわけで、こういう教会政治の仕組みをよく理解し、教会総会に出席し、その審議に加わり、責任を自覚して票を投じることは信徒の大切な務めである。しかし現実には特別な議題、例えば牧師の交代、街道の建築、何十周年記念行事のような特別なことでもない限り、大体役員会提案のものが承認されていくのが普通である。そして役員会は教会総会から委託されて、総会閉会中必要な教務事務を代行しているわけであるから、どういう役員が選ばれているかによって、ある意味では教会形成の歩みは決定するわけである。この事実を考えるとき、信徒が教会政治に直接参加し、その権限を行使する最も大切な機会は、総会における役員選挙の時であるということができるであろう。役員として選ばれるべき人の条件として、いろいろなことが挙げられる。忠実に礼拝生活をしている人、協調性のある人、責任感の強い人、正直な人、謙遜な人、秘密の守れる人、悪口を言わない人、積極的な人、使える心のある人、家庭生活の清潔な人、捧げる喜びを知っている人、指導力のある人、伝道熱心な人、全体を見通せる人、祈る人など。そして、教会生活の長短、社会的地位、顔の広さ、才能の有無などを条件にしてはいけないと言われる。いちいち最もである。しかし、そのような人を選ぶには、選ぶ人は選ばれる人をよく知っていなければならないし、選ばれる人は選ぶ人によく知られていなくてはならない。彼らはまず調べられて、不都合なことがなかったなら、それから執事の職に就かすべきである。第一手元3の10。とあるが、調べることが成り立つほどに双方が知り合っているのでなければ、選びようがないであろう。役員選挙にあたって的確の条件を挙げるよりは、知り合っていることこそ大切と言わねばならない。そして知り合って調べることが成り立つためには、共に礼拝を守るものでなくてはならないであろう。礼拝こそ調べるための知り合いの成り立つところであるからである。役員に要求される第一の条件によく挙げられるのは、礼拝に忠実に出席する人であるが、しかしこれは片手落ちである。役員を選ぶ側にもこのことは要求されることである。共に礼拝を守る人であることによって、初めてよく知り合い、そして調べることが成り立つであろう。だから役員選挙に際しては、その的確条件を挙げるよりは、その前に総会を構成する会員の資格をこそ大切にせねばならない。各教会の実情に応じて厳重倍参会員の資格を定め、それを各総会前に役員の責任において適用し、構成する会員の名簿を確定して定足数を定め、総会を開くことが大切であろう。そしてそこで会員は信仰者の良心と常識とにおいて、お互いに調べ合って役員を選出すればよい。前期のような理想的役員像を念頭に投票するのもよい。年齢や職業に偏りがないように配慮するのもよい。次の世代を育てるという配慮もよい。時には社会的地位や顔の広さを考慮する必要があるかもしれない。大切なことは、調べることがその投票に際して信仰の決断をもってなされているかどうかである。そしてその投票結果を選ばれた者も選んだ者も神の選びと信じることである。選ばれた者は神によって立てられた。ガラテヤ1の1、第1コリント9の16。役員としての証明感を持ちたい。選んだ者は彼らを神と共に働く者、第2コリント6の1として、その務めを尊び、信頼と愛と思って協力すべきであろう。さまざまな信仰と性格と能力と職業と思った人々が選ばれるであろう。意見の対立は当然出てくるであろう。それでよいのである。第6節、牧師の雑用。 礼拝に集まって神を賛美することと、日常の生活を供え物として生きることとは、二つのことではなくて、信仰に貫かれた一つの姿である。ローマの12:1-2。だから、奉仕の職務というものを、すでに触れたように、第3章1節、いわゆる教会のうちのことに限ってはならないであろう。職場や学校や家庭を礼拝の精神で生きること。そこにこそ大切な奉仕の職務があるのである。この点における奉仕の怠惰であることを、教会のうちの奉仕に励むことで帳消しにするようなことがあってはならない。その意味で、教会のうちの奉仕の職務は必要最小限度にとどめられるべきであろう。もちろんこれに対し、教会のうちでの奉仕の時間を長く、また職務も多くする方が、日常生活を礼拝としての生活として捧げるのに役立つという考えもあろう。否定はできない。私たちは弱いのであって、そうでもしないと日常生活のペースに巻き込まれることが多いことは事実である。しかしそれにもかかわらず、だからといって教会のうちでの奉仕を重んじるのは、実際的、心理的配慮が働きすぎて、信仰の真理と命とをかえって損なう恐れなしとしない。教会のうちでは礼拝は重く、奉仕は軽く、そして教会の外での奉仕を重くするのが、なすべき霊的な礼拝の道ではないだろうか。このことは必然的に、牧師にかかる教会のうちの奉仕の負担、雑用的負担を重くすることになるであろう。しかし牧師はこれを負うべきである。確かに使徒行伝第6章1節以下にあるように、牧師が神の言葉を差し置いて食卓のことに携わるのは面白くないことであり、その責めを負う人が選ばれ、その人たちにその仕事を任せるべきであろう。しかしこのことを根拠にして、もっぱら祈りと御言葉の御用にあたるだけを牧師の職務と考え、それ以外のいわゆる雑用は信徒がなすべきであると考えるのは、牧師の思い上がりであり誤った使命感ではないだろうか。一体雑用を伴わない仕事など存在しないのである。あらゆる仕事は雑用に耐えてなされている。仕事とはそうすることによって具体性を帯びるものである。牧師の仕事も例外ではない。もちろん祈りと御言葉の御用がなおざりにされることがあってはならないが、可能な限り牧師は教会の雑用を大切な職務と考えて、それに当たるべきであろう。そうすることによって、さまざまな雑用の中で職業に励む信徒と共に生きるのであり、彼らの教会内の奉仕を軽くして、教会の外の奉仕の重さを支えるのであり、また雑用を通して具体的な世の動きに触れて、世間知らずの誤りをいささかでも少なくすることになるであろう。とにかく雑用を大切な職務とわきまえて、できるだけ牧師は負うべきである。もちろん信徒の側からは常に配慮して牧師の雑用の軽減に協力すべきであることは言うまでもない。牧師の雑用を当然としてはならない。決してならない。しかし牧師は雑用をすることを固形に関わることと考えたり、信徒の協力のないことに不満を抱いたりすべきではない。雑用を誠実に喜びを持って果たしたい。そこにも、皆そこにこそ奉仕の務めが潜んでいるのである。イエスは手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗う。ヨハネ13:4-6、割れたのである。奉仕は雑用において極まる。これは信徒の場合も役員の場合も同様である。後書き。本書に与えられた課題は教会の職務、そしてその内容は牧師、役員のほか、さまざまな奉仕の務めとその心得ということである。この課題を前にして、著者の心にすぐ浮かんだことが2つある。別にこと新しいことでも何でもないが、一つは信徒として生きること自体が教会の職務であろうということである。教会のうちでのさまざまな奉仕の務めよりも、6日間の終日の生き方の中に教会の職務は自覚されるべきであろうということである。集められ、説教を聞き、 霊典を守って礼拝を捧げる。そしてそれに支えられて神に喜ばれる生きた供え物として生活を捧げるためにそれぞれの場に使わされる。私たち信徒の生活はそういう礼拝に貫かれた生活であろう。集められることと使わされること、誠実礼拝と終日生活、これらが緊張した関係にあるところに教会の生きた姿があるであろう。だから教会の職務は教会の内よりもむしろ外に、日常生活を召されたその召しにふさわしく歩く、エペソ4の1、ことの中にあるだろう。そういうことが一つあった。もう一つは、例えば一人一役で全信徒参加といったような整然と組織された教会の職務にはどうも馴染めないということであった。組織が必要であり重要であることは言を持たないが、同時にどれほど柔軟性を心がけてもそのような組織は全信徒を迷い出ない99匹とみなしてしまう無理を伴うのではないか。甘えでもわがままでも怠慢でもなく、それでもなおはみ出してしまう一匹の思いにそれは届かないのではなかろうかということである。そして教会の職務というものは、それを委ねたもう主への信仰と信徒が相互に交わす信頼と感謝があれば雑然としたもので良いのではないかということであった。そういう思いがあったので、本書は与えられた課題の内容からいささかそれるものになってしまったように思う。また本シリーズの基本方針の一つ、堅実な手引きを与えるも絶えず念頭にはあったが、著者の考えが出すぎて結果的にはこれからもだいぶ逸れてしまった。ご勘定こう次第である。執筆中絶えず脳裏にあったのは、1965年以来奉職することを許されている京都国町教会における教会の職務である。同教会の処刑士に忠心より感謝の意を表したい。1979年5月10日、藤木正蔵。